街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんが担当です。早速呼んでみます。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。爽やかな陽気だけど風の方はどうかな。
そうなんです。とても予定気なんですが、北西の風がですね、なかなか強く吹いておりまして、
はい、
帽子をちゃんと止めてないと飛ばされてしまうぐらいの風にはなっています。
なかなかですね。
はい。ただね、気温はやっぱり気持ちよくて、薄手の長袖1枚で本当にちょうどいいくらいの陽気になってます。
そうですか。今日は結構風が重要なポイントにお邪魔しているそうですね。
そうなんです。この風が重要で、しかも気持ちのいい屋外からの中継です。京王線の仙川駅から北へ歩いて7分ほど、緑ヶ丘団地の前を流れる仙川、地名は仙川と濁りますが、川の正式名称は仙川といって濁らないんですが、
はい、
この仙川に架かる橋、宅添橋の近くに来ています。この橋から上流の弁天橋、そしてこちらから下流に向けた柳川橋までのおよそ300メートルの間に、今地域の子どもたちが絵付けをした鯉のぼりがたくさん泳いでいるんです。こちらはですね、2年前から仙川鯉のぼり流しとして地域の方々の手で始められた催しです。今日は仙川鯉のぼり流しの企画運営をしている緑ヶ丘仙川まちづくり協議会田中二郎さんと役員の八木久美さんにお話を伺います。お二方よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
目の前の仙川にはたくさんのピンクや水色などの可愛らしい鯉のぼりが泳いでいますが、今年は何匹くらい泳いでるんですか。
1300匹ぐらい泳いでますね。
あ、すごいですね。これは毎年増えていった。
そうですね、450のだいたい倍掛けぐらいで増えていきます。で450、900、1350ぐらいというふうになります。
何か仙川にちなんでの数ということで。
そうですね、仙川ですから1000匹は泳がしたいなというのが願望で、やっと今年叶いました。
おお。
両岸にある手すりにロープが一本一本張られてまして、一本の黒いロープに13匹ほどの鯉がつけられているので、それがおよそ100本並んでいるんですけれども、こちらの鯉のぼり、地域の子どもたちが一匹一匹絵付けしているんだそうですね。
はい。緑ヶ丘小学校と第八中学校の美術部、また地域の緑ヶ丘保育園の園児が絵付けをしています。
ですので、それぞれの、ね、年齢に あった鯉のぼりなので、すごく可愛らしいものから、美術部の鯉のぼりはですね、小学生、保育園の子たちよりも一回り大きい鯉で、すごく本格的になってますね。
もうかなり、ね、個性的なものが多いです。
ナイロン製の生地の鯉にですね、油性マジックとか黒い、クレヨンで、絵が描かれているんですけれども、これは小学校や園児の皆さんそれぞれの場所で描かれたんですか。
そうですね、各クラスで先生に指導で描いていただきました。
はい。たくさん泳いでいますけれども、これ自分たちの鯉って探せるもんなんですかね。
自分で特徴画で描いた子はすぐ、あれ僕のだ、私のだっていうふうに探してますね。
八木さん、お子さんたちの様子どうですか。
いや、皆さんね、結構楽しんでやってるみたい で、私たち準備するときにもですね、いろいろといろんなものを描き方があってね、楽しかったです。
一匹一匹見ると楽しいですよね。こちらの今年は4月の23日の日曜日に川に飾られたということですが、掲げる作業というのはどんな方々で行われたんですか。
地域のバックアッパーとして、ソフトボール、なんだ、野球のやってるチームとか、私たち町づくり協議会のメンバーとかで、いろいろな方に助けてもらってやっております。また児童のお母さんたちも手伝いたいと言って来ていただいたりしております。
本当に地域の皆さんで作り上げられた鯉のぼりということなんですが、はい、そもそもこの緑ヶ丘仙川まちづくり協議会でこの鯉のぼり流しを2年前にスタートさせたのはなぜなんですか。
コロナ禍で地域のイベント、我々は桜祭りとかやっているのですが、全部それが中止になって、地域を少し盛り上げるためにということで鯉のぼり流しを発案しました。
八木さん、 流れている声の中に一旦もめんですとか、アマビエもいるんですが、これは子どもの作品ではなさそうですね。
これはですね、ちょっと思いがありまして、それは会長さんからよろしくお願いします。
あの地域の発案者が、あの地域の閉塞感をなくそうって言った発案者が考えて、でその時ちょっと病気をしていたものですから、あ病気併誘でアマビエ両端にその守るために一旦もめんというのを語っていただきました。
その方がもうね、残念ながら
ちょっと、はい、ちょっともうなあの去年亡くなりましてね、
その方の思いも乗せて今年は泳いでいるということですね、はい、その3年経ちましたけれども、地域の皆さんのこういった鯉のぼりに対するお声っていうのはどうですか？
なんかまた来年もやるんでしょっていうふうにね、声を聞くと、やっぱりやらなきゃと思いますね。
これから鯉はどんどん増えていくんですか？
今が限度で、これ以上増えてしまうと、降水量が多い道路に面してしまうと、いろいろ危険なので、今の数が大体ベストだと思いますね。
おそらく3年ごとにちょっとずつ新しい鯉が。
そうですね、3分の1ずつ変わってきます。
ということで、ぜひ来年もね、続けていただければと思いますが、この緑ヶ丘仙川まちづくり協議会というのは、どんな方々がどんな活動をされているんでしょうか？
はい。20年前ぐらいから始まりまして、この緑ヶ丘小学校の学区域の人が全員、とりあえず参加できるという団体なんですね。で、その中からいろんな方に役員になっていただきました。もちろん地域の民生委員とか、保護士とか、いろいろな方が来ております。ですから災害の時に一番皆さんに声かけやすい団体ではないのかなっていうことだと思います。
やはり顔見知りになっていくっていうのは大事ですもんね。
とても大事ですね。急に会ってもわからない。
そうですね、
はい、
そういった形で住民参加型の楽しいイベントがいろいろとあるということですが、八木さん、他にはどんなイベントを毎年行っていらっしゃるんですか？
あとですね、ちょっと今年度っていうか3月にやる予定だった桜祭り、全部準備万端だったんですけど、お天気には勝てなくて残念でした。中止になりました。
その他にはどんな催しがありますか？
あとですね、いろいろと文化交流とか、その3つぐらいあるんですけど、交通安全とか、お花の植え方とか、いろんな部会に分かれて、それぞれが活動してます。
ですので、地域の皆さんが楽しく参加できる企画をたくさん考えられてるんですね。
はい。大勢の人とね、顔見知りになりたいので、楽しい会にしないと、会長できないと思うんですね。
はい。
はい、
ここまでコロナ禍でいろいろ活動制限されてたと思いますけど、今年は大丈夫そうですか？
これから5類に変わっていくので、大丈夫だと思います。
ぜひこのような鯉のぼりの活動などを通して、まちづくり協議会の活動に興味を持った方や参加したいという方はどうすればいいでしょうか？
ぜひふるって参加していただき、どなたでも結構ですので、楽しいことをやっておりますので、はい。
まずは、共同推進課にご連絡いただければということですね。
そうですね、はい、
はい、
それで大丈夫です。また地域のどなたか入っているメンバーがいますので、いろんなところで言っていただければ大丈夫ですよ。
ありがとうございます。こちら仙川鯉のぼり流しは、緑ヶ丘団地近くに流れる仙川の弁天橋から柳川橋の付近で見ることができます。アクセスは京王線仙川駅から北へ歩いて7分ほどで、期間は次の土曜日5月6日までとなっています。それでは最後に、ラジオ機の皆さんに一言ずつメッセージお願いします。
ぜひ期間中にご覧になってください。
そうですね、地域の方、ぜひいろいろなものに参加していただければと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
なおですね、弁天橋や宅添橋は車も通る橋となっていますので、皆さん自転車や歩きを止めて写真を撮られる方いらっしゃるんですけれども、なるべく橋の上では立ち止まらずに、川沿いの歩道でぜひ鯉を楽しんでください。今日は緑ヶ丘仙川まちづくり協議会のお二方にご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらからは以上です。
はい、さっちゃんありがとうございました。そして田中さん、八木さんありがとうございました。もうね、すっかり地域の風物詩になっていますので、ぜひ来年以降も仙川鯉のぼり流し続けていただきたいです。そして無有事に向けてという意識を持って日頃から交流をしているという緑ヶ丘仙川まちづくり協議会、興味のある方はとにかく楽しいことをやっているということですので、ぜひお問い合わせください。街角レポートのコーナー、さっちゃんこと岡本幸子さんでした。次回は金曜日、深澤邦久さんが登場します。以上、街角レポートのコーナーでした。